こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ディーツ人生が劇的に変わる驚異の食事術は、アイザック・ H ・ジョーンズと石川裕太による健康栄養実用書である。中心に置かれるのは、糖質への依存的な食べ方を見直し、脂質を含む栄養の量だけでなく質を選び直すという方針だ。著者は、脳の働き、日中の集中、体重管理、ストレスへの対処、免疫を意識した食事を日々のパフォーマンスと結びつけて説明する。構成は、糖質と良質な油の基本、実践上の食事ルール、目的別の食品サプリメント、ミニ断食による食事時間の調整という予部からなる。厳密なカロリー制限を主題にするのではなく、エネルギー源の選び方と食べる時間を変えることで生活習慣全体を整えようとする点が本書の特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、糖質を減らし脂質を燃やす状態を目指すという基本設計。本書の土台は、糖質中心の食事から脂質も主要なエネルギー源として活用する食べ方へ移行しようという提案である。著者はこれを、糖質を主に使うシュガーバーニングと脂質を使うファットバーニングの対比で示す。主張の焦点は、炭水化物を完全な悪者とみなすことではなく、生成された糖質や過剰な糖質を日常的に摂ることが空腹感、食後の眠、体重管理の難しさにつながりうるという問題提起にある。糖質が多い食事は血糖の変動を大きくしやすく、仕事中の集中の持続を妨げる可能性があるため、食事を健康だけでなく生産性の問題として捉えている。ここで重要なのは、単に食事量を減らす発想と異なり、満足感を得やすい栄養構成へ組み替える点である。ただし、糖質の必要量や適した制限の度合いは、活動量、疾患、服薬、妊娠授乳の有無で変わる。急激な制限を一律に適用するのでなく、自身の体調を観察し、必要なら医療専門職に相談する姿勢が前提となる。次に、良い油と避けるべき油を区別する栄養感。糖質を控えるだけでは本書の食事法にならない。空いたエネルギーの位置をどの脂質で満たすかが第2の柱である。著者は、オリーブオイルなどを例に、食品の脂質を質で見分けること、加工度の高い食品やトランス脂肪酸を含み得る食品への依存を減らすことを促す。また、脂質の種類だけでなく、加熱の有無や料理での使い方にも目を向ける。これは、低脂肪なら健康的という単純な基準を問い直し、原材料、加工方法、食事全体の構成まで観察させる提案である。脂質は高カロリーであるため、良質とされる油でも無制限に加えれば良いわけではない。本書の価値は、脂肪を恐れるか捨てるかという二択から離れ、精製度食品としての形、摂取の目的を吟味する視点を提供する点にある。一方で、飽和脂肪酸の摂取量や脂質の最適な比率には、栄養学上も個人差と議論がある。特定の油や製品を万能視せず、魚、ナッツ、足し肉、乳製品なども含む全体の食習慣として検討することが重要である。さらに、脳の冴えと仕事の持続力を食事の評価軸に置く。本書は、減量だけを目標にせず、脳機能、集中力、気分、日中のエネルギーの安定を食事評価の中心に置く。とりわけ、食後に強い眠気が出る、空腹になると判断力が落ちる、甘いものを繰り返し欲するといった日常の感覚を、食事の構成を見直す手がかりとして扱う。エグゼクティブや起業家への健康指導という著者の活動背景もあり、食事は仕事の時間を削る健康管理ではなく、思考と行動の土台を整える投資として位置づけられている。実践面では、朝食、昼食、間食を含めて何を食べた後に頭が働きやすいかを記録し、糖質量やタンパク質、脂質、野菜の組み合わせを調整するという読み方ができる。本書で紹介される食品やサプリメントは、目的別の選択肢を広げるものだが、睡眠、運動、ストレス、カフェイン摂取を置き換える特効策ではない。脳の状態を一つの栄養素だけで説明せず、食後の反応を継続して観察することに、本書のパフォーマンス思考を現実的に生かす道がある。そして、目的別スーパーフードの紹介を選択の辞典として使う。第3章では、脳の活性化、免疫への配慮、若々しさ、運動後の回復など、目的に応じた食品や栄養成分が扱われる。読者の反応でも、食材成分と期待される役割が比較的クッティ的に整理され、すぐ試せる選択肢が多い点が評価されている。ここでの実用的な読み方は、珍しい食品をすべて購入することではなく、自分の課題に対応する項目を一つ選び、普段の食事に無理なく加えることである。間食を見直したい人なら、甘い加工食品を習慣的に選ぶ代わりに、ナッツやベリー類などを候補にするといった置換が考えられる。サプリメントについても、食事が不規則な人にとって不足を補う発想は役立つが、基本的な食事の代替ではない免疫やアンチエイジングを掲げる食品について、単独で病気を防いだり治療したりする効果を期待するのは適切ではない。 本書のリストは食材の多様性を増やし、目的意識を持って選ぶための案内として活用するのが妥当である。アレルギー、持病、薬との相互作用がある場合は、特にサプリメントの導入を慎重に判断したい。最後に、ミニ断食で何を食べるかに加え、いつ食べるかを整える第4章のミニ断食。本書の食事法を時間の側面から補う仕組みである、食べない時間を意識的に作り、ダラダラした暗食や夜遅い食事を減らすことで、食欲と生活リズムを整えようとする。紹介情報からは、一定の時間帯に食事をまとめる時間制限食を念頭に置いていることがわかる。これは、食べて良い時間を決めることで、判断回数を減らし、食事管理を続けやすくする方法として理解できる。本書では、デトックスという表現も用いられるが、人体の解毒機能を担うのは主に肝臓や腎臓であり、断食そのものがあらゆる毒素を排出するという意味で受け取るべきではない。わしろ、食事時間を整え、過食や深夜の飲食を抑える行動上の利点に注目するのが現実的である。空腹時にふらつき、強い不調、過食衝動が出る場合は中止すべきであり、糖尿病治療中。摂食障害の既往がある人、成長期の人などは自己流で行わない方が良い。食事時間の制限は生活に合わせて安全に調整して初めて有効な手段になる。結論として本書は、食後の眠気、感触、体重、集中の続かなさなどを毎日の食べ方から見直したい人に向く。特にカロリー計算だけでは管理が続かなかった人や、仕事のパフォーマンスと健康習慣を一体で考えたい人には、実行の入り口を作りやすい、糖質を減らし、脂質の質を選び、目的別の食品を参照し、食事時間も整えるという構成のため、読後に具体的な行動へ移しやすいことが強みである。同系統の糖質制限本と比べても、脳のさえ、ストレス、免疫への関心、スーパーフード、ミニ断食を一冊にまとめ、生活上の成果と接続している点に特色がある。一方、劇的な減量や収入増加といった宣伝上の成果は誰にでも再現される保証ではない。栄養法には個人差があり、既往症や服薬によっては制限が必要になる。本社を絶対的な健康法として採用するより、加工食品や過剰な糖質を減らす油の選び方を見直す、食事の時間を記録するといった検証可能な小さな実験のガイドとして使うと良い。体調、睡眠、運動、検査値を含めて変化を判断すれば、主張を自分の生活に合わせて取捨選択できる。ご支援いただける場合は、アイザック・ H ・ジョーンズ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。